30日火曜日の小樽しりべし版です。はじめは FM 小樽交通安全番組で啓発、地域放送局 FM 小樽のパーソナリティら5人が今期も北海道警察から交通安全アドバイザーを委嘱されました。放送を通じてドライバーらに注意喚起していきます。平日午前9時10分から15分ごろ、セーフティー小樽のコーナーで、小樽署から送られる市内の交通事故や交通安全運動などの情報をもとに啓発します。今回の委嘱期間は6月から来年5月末までです。次です。小樽中央自動車学校閉校へ。小樽市で60年営業している小樽中央自動車学校、北海道中央自動車学校小樽校、おたもいさんが来年3月末で閉校することが分かりました。教習指導員のなり手不足や人口減に伴う生徒数の減少が見込まれることから、この学校を運営する札幌市東区の北海道中央自動車学校の札幌校に統合し、業務の効率化を図ります。小樽中央自動車学校は、トヨタ自動車の人気車種カローラが登場した高度経済成長期の1966年に教習所として北海道公安委員会の指定を受けました。2007年に北海道中央自動車学校と合併して小樽校となり、7車種の運転免許が取得できる教習所として、これまでおよそ5万1200人の卒業生を送り出してきました。自動車学校の教習期限は9ヶ月と定められていることから、新規入校は閉校日から逆算して5月10日で締め切りました。跡地の活用は決まっていません。北海道公安委員会によりますと、小樽校の閉校により、市内の自動車学校は、新校2の小樽自動車学校のみとなります。次は、小大生が行く学生記者新聞。小樽商科大2年の河合春樹さん、20歳が、食物アレルギーや宗教、言語の壁で、食事を楽しめない人をなくそうと、各国の食文化を考慮した食べ物の選択をサポートするプロジェクトに挑戦しています。飲食店と来店客双方の利用を想定したアプリで、メニューと食材の情報を多言語で表示し、食品ロスの削減にもつなげたい考えです。アプリの名称は、Dishes Myself。来店客がアレルギーや宗教文化上避けたい食材をアプリに登録すると、条件に合う飲食店やメニューが提示されます。訪日客向けにメニューや材料は多言語で表示されます。店側はメニューなどを登録します。河合さんは高校時代に体験したアルバイトの現場で、アレルギーや宗教上の理由、言葉の壁から希望通りのものを食べられない訪日客の姿を何度も目にしました。店側とのコミュニケーションがうまくいかず、トラブルに発展することもあったと振り返ります。開発資金はクラウドファンディングサイトキャンプファイヤーで合わせて300万円を募っています。まずはウェブ上で使える試験版を作って導入し、将来的には全国展開を目指します。支援は1000円から可能です。小大生が行く学生記者新聞でした。次です。小樽市選挙管理委員会は29日、市長選と市議補選、いずれも8月2日告示、8月9日投開票を前に、立候補予定者説明会を市消防庁舎で開きました。市長選では参戦を目指して立候補を表明している現職の狭間俊也氏67歳の 陣営関係者のみが出席しました。無投票となる可能性が高まっています。決議2の審議補選は2陣営の関係者が出席しました。別の一人が開始前に会場を訪れ、書類のみを受け取りました。このほか一人も立候補の意向を示しており、選挙戦となる公算が大きいです。次です。定例小樽市議会は29日、本会議を再開し、本年度一般会計補正予算案など議案13件を原案通り可決し、閉会しました。次です。小樽海の学校、初回は水雑魚。子供が小樽市の宿津漁港で水揚げされた魚介類と触れ合う小樽海の学校が7月12日、茨城家中出張番屋宿津さんで開かれます。本年度初回のテーマは水雑魚。生態観察から解剖見学。最後は釜で茹でたタコを食します。本年度は月1回、9月を除き11月まで合わせて4回行います。対象は小学4年生から中学3年生まで、参加費は2000円。定員は20人、先着順、7月5日締め切り。申し込みはインスタグラム、@otaru_umingakou 内にある応募フォームから申し込みます。次です。小樽地域雇用創造協議会は7月2日から全4回の日程で小樽市内の事業者や採用担当者らを対象に魅力アップ&人材獲得セミナー、働きたいと言われる会社になる方法をウィングベイ小樽一番街4階の特設会場で開催します。各回とも午後2時から2時間の予定で、講師は札幌の社会保険労務士や石屋製菓人事総務部の担当者、小樽市の田中酒造の岡田社長らが務めます。参加は無料です。定員は各回先着20人、申し込みは専用フォーム、QR コードから、問い合わせは小樽地域雇用創造協議会、電話0134-26-6587へ。次は余市からです。余市町内外でウニ専門店を展開する余市屋の犬島社長が北海ソーラン祭り実行委員会に50万円寄付しました。犬島社長は余市町出身で、ふるさと余市を盛り上げるために役立ててほしいと語りました。北海ソーラン祭りは今年試行的に規模を縮小します。ソーラン節継承と花火のイベントに特化して開催日をおよそ1ヶ月遅い8月9日とし、主会場を余市港の特設会場へ移します。次は泊からです。泊礁と鴨江内礁の児童が道路脇の雑草の刈り取りや道路に放水して清掃する特殊自動車を見学し、国道の整備作業について学びました。車両が国道脇に茂る雑草を豪快に刈り取る様子などを児童らは歓声を上げながら興味深く見学しました。泊村公民館前の国道で23日に行われ、両小学校の3、4年生合わせて26人が参加しました。次は泊スッツ蘭越からです。ナマコの密漁防止を目的とした合同パトロールが泊村とスッツ町蘭越町の沿岸部で行われました。地元漁協や警察、道など関係機関が夜間に巡回し、浜に不審な車や人物がいないか目を光らせました。23日と24日に実施しました。 次は赤江川からです。臨時村議会は29日、4月以降休館が続く道の駅赤江川の指定管理者に候補団体赤江川の赤江川テラス合同会社を指定する議案について採決を持ち越しました。一部議員から指定管理者の業務に関する実施基準と事業計画書との齟齬を指摘する意見が出たため、継続審査としました。総務開発委員会は7月上旬までに改めてこの委員会と臨時議会をこの日に開催し、本会議で採決を行うことを確認しました。村は8月からの営業再開を目指しています。次はくっちゃんからです。くっちゃんを含む87自治体のタバコ販売店で作る南北海道タバコ販売協同組合と、この組合のくっちゃん支部は、町内の分園環境整備を求める要望書を文字町長に提出しました。町中心部やリゾートエリアではタバコのポイ捨てが後を絶たず、地方タバコ税を活用し、屋外公衆喫煙所の整備など進めるよう求めています。次は第54回小樽市民大学講座のご案内です。1、9月24日木曜日、平原慎太郎氏振付家、現代の身体、踊りある人生。時間は午後6時半から8時。2、10月10日土曜日、京極夏彦氏小説家、物語と情報。時間は午後1時半から3時。3、10月30日金曜日、江頭進氏、小樽商科大学学長、オール北海道での人材育成プロジェクト。時間は午後6時半から8時。4、11月14日土曜日、大城和恵氏、国際山岳医、助かる命と減らない遭難。時間は午後1時半から3時。5、11月23日、月曜祝日、寺島実郎氏、日本総合研究所会長、世界の構造変化と日本、我々はいかなる時代を生きているのか。時間は午後2時半から4時。会場はいずれも、小樽市稲穂 2-22-1 の小樽経済センターです。受講料は、全講座は5000円。1講座は1500円。申し込みは7月1日から9月4日に受講料を添えて、富岡1の小樽市障害学習プラザ。祝日以外の午前9時半から午後5時。か、小樽市役所地下売店、花園に平日午前10時から午後5時へ。専用フォーム、QR コード経由でも申し込めます。問い合わせは小樽市教育委員会、電話 0134-32-4111、内線7531番。第54回小樽市民大学講座のご案内でした。次は小樽発人です。小学校で白線引き体験を提供する奥山明弘さん41歳。道路表示や区画線を整備する小樽市内の北海道技研、銭箱さんの技術課長。地域貢献活動として毎年、全道各地の小学校で出前授業や白線引き体験を提供する。道路がどのように守られているか知ってほしいと話す。市内の高校卒業後、2003年に北海道技研に入社。2021年の東京オリンピック・パラリンピックのマラソンで、選手を誘導するためのラインをコース上に塗装する業務に携わった。22日は 私立山手小の児童に白線引きを体験してもらった。少しでもこの仕事に興味を持ってくれたら嬉しい。小樽発人でした。これで30日火曜日の小樽しりべし版を終わります。